現在はですね、2019年の8月のですね、19日の月曜日です。まあいろいろ重なっているんですが、イランのですね、ザリフ外相がです、今月の8月のですね、まあ下旬だと言っとったから、まあ8月の30日とか25日しかわかんないですけど、まあそれぐらいのですね、末のあたりに日本に 再訪日するというふうに言われております。一応建前上ですね、日本がホルムズ海峡に自衛隊の艦を出すであるとか、そういうことに対して出さなくていいよ、出すべきではないみたいなことを言いに来るというふうなことになっております。ただまあおそらくそれでも日本は何もしないというわけにはいかないので、基本的にはその米国の有志連合の中には入らないけれども、独自にですね、自衛艦を出すという、自衛隊の艦船を出すという方向で行くのではないかなと思います。また、ザリフ外相はですね、どちらかといえば、今度かどうかわかんないですけど、今の、ロウハニ政権の中において、あんまりお金につながってない人らしいです。アリハメネイだとかですね、ロウハニさんなんていうのは、まあ、いろんな、まあ、汚いお金なんですか？わかんないけどね、石油、原油を売るたびにごとにいろんなマージンであるとか、いろんなたくさんのお金が動きます。それらをですね、まあ、ポケットに入れる人と入れない人、あと個人口座、アリハメネさんというのは個人口座持ってますが、それで国家のですね、いろんな動きの決済をやってました。ところが、ハメネさんの個人口座は一応その個人に対してのテロ指定をされたんだったかな。だからもう使えません。確かそうだったと思います。だから、そういう流れの中においてはザリフさんはある意味小物という言い方でもあるし、米国の側からすればザリフにフックを引っ掛けて、これをロウハニ政権のですね、内部をこう切り刻むというか、切り離すというか、分裂ですね、を誘うためのキャラクターとして設定している可能性は、おそらくあるなというふうに見ております。ただ、それもわかんないけどね、イランのその情報分析能力も大したものだから、ザリフさんはそういう自分の利用のされ方をわかっていて、まあこれは革命防衛隊のどの部分がですね、シナリオとか書くかはわからないけれども、それらの渡される、まあブックのと、ブックって言うんです。台本。まあプロレス用語でもあるんですが、まあブックの通りにですね、演じてるだけなのかもしれません。まあそうだった場合ですね、この人は中国共産党における政治家とほとんど変わらないような動きを、おとりになられてるな、というふうなことも私は考えます。まあ政治の世界、国際政治の世界というのは、騙して嘘ついてなんぼなんですよ。本当に。残念なことに。殺さないだけマシというだけです。政治家はですね、要人と会いましょうと言ってですね、その二人きりの密室で、その人、政治家がいきなりナイフ持ち出して敵国っていうか、相手国のですね、首相をですね、暗殺するということがないだけです。でもね、それすらもこれからどうなるかわかりません。はっきり言うけど。で、まあ、ザリフ外相が今度やってくる、その流れというのはですね、まあ多分ね、その、日本の、ホルムズ海峡の日本のタンカーに日本の自衛官がくっついていくということに対して来てもらっちゃ困るよということ。まあいろんな国内情勢あるんでしょうね。日本はですね、イランの人々に好かれてる、つまりイランの大衆レベルですよ。やっぱ好かれてるというのは事実らしいです。基本的には。その革命防衛隊に近いような跳ね返りというかですね、とんがった人たちはですね、日本も米国の仲間だというふうな形でですね、やってるんだが、一般のイラン人というのはやっぱり、それまでの、今までの日本のですね、外交努力が実ってという言い方になるんでしょうけれども、あんまり日本に対する敵視的な心は持っておりません。だから、ザリフ外相というか、ロウハニさん含める、その今の政権担当者の方々が、日本にあんまり、日本があんまり米国の側に寄り添うような動きをすることによって、日本悪い的な、日本は敵だ、的な政策はやっぱりあんまりやりたくないんですよ。将来のことを見越し、今は経済制裁封鎖されてますけど、将来的にそれが緩和されるという選択肢が訪れた時にですね、頼りになるのはなんだかんだ言って日本の金です。はっきり言うけど、もう一つは中国がですね、先月先々月などの含めてイランからタンカーの鉱石をですね偽装して、タンカーとかですね、いろんな 商業船舶においてはいわゆる世界の GPS と連動してですね、何月何日 何時何分にですね、この場所にいましたみたいなことをですね、リアルタイムで、報告するような、そういう自動の機械があります。そういうものをですね、機械オフにして、どこに行ったかわからないような形でイランの原油を運んだような疑惑が今の中国にはあります。一隻二隻ではなく結構大量に。で、それにマレーシアが関与してんじゃないかという疑惑もですね、これ昨日言わんかったかな。まああります。で、そのことでですね、やっぱりイランもなんだかんだ言うけど、 追い込まれてきてるんだと思います。中国にも、というか中国しか今その危ない原油買ってくれませんから、中国にもそれがですね、追い込まれるというか、中国に、その手が伸びて、イランの原油、ね、動かない、買ってくれないとなると、お金どうやって手配できるんですか？無理ですよ。だから、いろんな駆け引きがあるんだろうなということはわかります。うん。ただ、その、とりあえず、ホルムズ海峡にですね、日本の艦船が行くのはですね、反対 57% とかですね、共同通信がやってますから、これ多分嘘でしょうね。そしてその嘘つきの共同通信、中韓北朝鮮の犬頃の共同通信が、それでもですね、韓国に対するですね、日本のその通産省におけるその政策、安全管理をですね、支持すると、国民はですね、共同通信の調べで 68% です。おそらく実数はですね、80から90ぐらいだと思います。90超えていくかもしれません。この共同通信もダメだな。いろんな意味で。嘘ばっかりつくから。いくらもらってんだよ、お前ら、中韓、北朝鮮に。というふうな記事しか書きません。共同通信はですね、だから日本の地方新聞のですね、記事、海外版のですね、外信を丸ごと書いてますから、もうめちゃめちゃ左というか、赤旗よりひどい記事をいっぱい書いてます。読みはわかるんだけど、私は地方新聞のですね、地方サイトの記事で、共同が書いてる記事だなとかよく見るんですが、ひどいな、これと思うことよくあります。NHK よりひどいよ、と思って。赤いよとか言って。まあいいです。まあこれはだいぶね、世界が崩れていく様を、今月、来月になったらもっとひどいと思いますけど、それをあなたはですね、目撃することになると思います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の8月の19日ですね。19日、月曜日です。昨日の段階で、香港でですね、18日、日曜日、香港警察がですね、全く許可していないのだけれども、香港のですね、若者勢力を中心とした有志が集まって、デモを行いました。歩いたということですね。歩きデモですか。うん、で、私、共同通信の、また共同会と思ったんだけど、共同通信の発表をですね、速報を見たらですね、一応数十万人、何十万人かはわからないのですが、数十万人レベルの人間が集まったろうという発表はされておりました。実際画像もですね、出ております。佃煮みたいに人がみっちりと詰まってたんで、まあ多分数十万人は嘘じゃないだろうなと思います。で、このことに対してですね、なんだろうね、これ逆に中国政府のメンツを潰す方向に全体が進んでるから、中国はどうしてもやっぱりこれ武力介入をせざるを得なくなってしまうんじゃないかなと、私それを危惧しています。武力介入はない方がいいに決まってます。ただ、これもね、共同通信の記事であってですね、本当にそんなやついたのかなと思ったけど、香港の若者のなんとかさんに聞いたら、我々は中国の武力介入を恐れないと、もっと自由をみたいなこと言ってたから、こんなキャラクター本当にいたのかよ。どうせ作ってんじゃねえかと。だからもう、私、外信におけるですね、これらの誰かに聞いた的なものは全く信じてません。記者が勝手に書いてるだけです。こんなもんはっきり言うけど。だから、中国共産党がね、やっちゃったらどうなのかな、まあ、中国の今のただでさえ厳しいですね、経済成長的なもの一遍で終わるんですが、香港に置いてあるですね、金融機能がですね、間違いなくダウンするので、世界にもですね、結構迷惑がかかると思うんですよ。普通に考えて。だからそれだけを、その一点をですね、やっぱり回避したいから、英国なんかがですね、動いてるのは、まあ、英国が香港島の中にですね、まあ、いわゆる、ロンドンシティですか？あれらのですね、金融機関の分局みたいなのを置いてますから、HSC だったっけ？香港なんたらかんたら、なんたらかんたらシティ。S 忘れたよ、俺。うん。それらのシステムをとりあえずですね、ダウンさせないためにね、中国の武力介入を抑えるために、今、英国がとりあえず、香港の若者勢力をおとなしくさせるために、これ無条件なのかな？ちょっとわかんないんですけど、英国の国籍を与えますということをですね、内々に中国共産党にですね、打診はしてるらしいんですよ。そういう記事は出てましたよ。ロイターだったか、ニューヨークタイムズだったか、ロイターだったかな。で、まあ、それ、でも中国共産党は嫌だろう。正直言うけど。一国二制度とか言ってくり、あ、でも二制度だから、外国じゃないんですよ。なんで中国国民なんですよ。中国共産党の視点からすると。なんで、 その英国国籍を与えるということになるんですかと。二重国籍は、中国は二重国籍も認めてないので、基本的に。工作員には認めてるんですよ。スパイには。しかし、普通の中国人にはもう二重国籍認めてないんですよ。在外のですね、中国人に関しては中国国籍にですね、戻すようにというふうな通達が、15年だったか16年に出てます。うん、私なんかの記事読みました。で、16年、17年にもう一回それが強くなって、日本にいる中国人たちが動揺したというふうな記事を読んだ覚えがある。中華街の中国人たちが。なんだかな、その中国国籍を取るための手続きか何かで本国中国に戻ったら二度と出してもらえないんじゃないかというふうな危惧だったような、そんな記事だったような気がする。まあ置いといて。どうかな。でもこれ長期化すればするほど習近平さんの権力基盤弱くなるのでメンツも潰れるし、私はこの香港市民はもう武力介入分かっていてやってるんだろうなというふうな気がしますね。まあ、この散発的な動きに私は米国がいるとは思わんのですよ。正直言うけど。香港の人がやっぱりそのお金くれなくなった中国共産党に対して本気で怒り出したんだろうなと思ってます。それは前にも言いましたね。金の切れ目なんですよ、結局の今の動きというのは。金さえ、公的補助金あるとかですね。いわゆる金融債とかいろんなものの香港に対する優遇措置が未だ続いていたら、香港の若者市民はこんなことするわけないんですよ。はっきり言って。だけどそれがもう2015年、16年ぐらいから一気に打ち切られたんですよ。中国のお金ないから。だからそういう流れの中で、金もくれない。そして自分たちの自由も奪うという中国に対して、まあそら抗議するよねっていうふうになっちゃいますよね。ただまあその経済発展をですねさせてやるからこそ中国国民は中国共産党をですね絶対に信奉しなくてはいけない支持しなくてはいけないという設定が今まであったそれが崩れてしまった以上これはもっと崩れます。崩れてしまった以上中国は統制の中国に戻るしかないんですよ。統制独裁支配の中国に、それは毛沢東の中国に戻るということなんですよ。で今それが始まってます。日本のアニメとか漫画が好きだというふうな形でですね、その同人誌的なものをですね、画像とか漫画描いてっていうような女の、まあ、同人作家みたいな人とか男のですね、まあこれ同人作家じゃなくてですね、この漫画をですね、紹介していたようなポータルサイトを作っていたような中国人とかそれなんですね。9人捕まってますね。これは5日の話だったかな ?8 月の5日だったか。いや、そんなことしていかんだろうと思うけどね。だってこの人たちは別に悪いことしてるわけじゃないんだから。日本のアニメ漫画が好きだったというただそれだけのことなんだけど、統制と独裁を強める流れの中において日本に忠誠を誓うような中国人の数が増えてくると困るんでしょうね。精日と書くそうですね。精密機械の精に日だったかな。日本事情に詳しい人間はそれイコール中国の敵だからですね、逮捕しろみたいな。ちょっとひどいですよね、さすがに。それはそれとか、あとはやっぱり尖閣諸島と南シナ海とガス田でしたっけ、油田でしたっけ、あれらの近辺でですね、中国海軍がやはりですね、日本の海上自衛隊なんかに対してのですね、実弾を撃たないだけというだけのですね、撃沈訓練、撃墜訓練をですね、何度もやってるということが、まあ分かっていてですね、まあそれは5月あたりにですね、東シナ海を航行していた日本の護衛艦に対して撃沈訓練をやったみたいですね。ただ日本の側はそれをですね、知っていたということを悟られると、中国のですね、ジェット機、戦闘機がどこまで接近したら日本の艦船にバレてしまうのかということの能力を知らせることになるので、黙っていたみたいですが、基本的に中国はその撃沈訓練とですね、日本の側に挑発をして、日本の側に撃たせる、つまり、尖閣諸島で問題を起こすことを中国が望んでるんですよ、はっきり言うけど。問題を起こしてですね、その問題を解決するという場を作りたいんです。で、その解決をする場という流れの中で尖閣諸島は古来中国の領土でありという、ということを主張して工作を始めたいんですよ。だから日本から何としても日本の側から撃たせたいんです。はっきり言って。 そういう意味における挑発は昔から続いています。このガス田とか尖閣諸島のところは。本来日本の領土なのにそういう問題を起こすことによって、いや、ここは実は中国の領土だということのですね、上書きをしたいんですよ。工作です。彼らは全部そういう形で他国の領土を盗んできました。また今回もだから同じ手にはですね、はまっちゃいけないということは言うんですけどね、私は。本当にこいつは取ることしか考えてないからね、嫌になってくるね、と私は思います。で、中国がですね、米国の代わりになり代わって、この地上の世界の覇権国になる、ワールドヘジェモンになるということは、人類が滅亡を選択したという、これだけは覚えておいてください。人類の滅亡というのは選択肢から消えていません。人類以外のですね、あらゆる生命がですね、生き残るということはあり得るんですが、人類も必ず生き残るという選択肢が強固に残ってるわけではありません。人類だけ滅びるという選択肢もあるんですよ。私の言ってることなんか何言ってるか分かんないだろうし、証拠を出せないからね、なんとも言えんけど。そういう意味においてですね、この中国、そして中国の眷属である韓国、北朝鮮などがですね、世界のトップに躍り出るということがあるというのは本当に危険なことなんだよということですね。とりあえず私は一方的に勝手にですね、独り言として言っておきます。まあ、あんまり相手にすんなよ。どうせ全部間違ってるから、と安全弁もつけておきます。でも危険だなという、いろんな危険な動きをしてるなと思います。挑発行為ですね。挑発行為だけじゃないけど。これインドなんかに対してもやってるんですよ、こんなこと。インドの連中も怒るよと、いろいろ思うけどね。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。